佐島さんテニス詳しいですか？
小中で5年ぐらいやってたけど詳しいとは言えないですね。
あ、でも結構5年もやってたんですね。
うん、でも知識はない。ほんまやることが楽しかったからやってただけ、
ね、あ、そういうことね。
はい。
じゃあ今日は本当のテニスというやつを教えてやります。
うわ、
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。本日のコーナーは今日の持ち込みです。このコーナーでは佐島と庭のどちらかが選んだ漫画1作品について語っていきます。語りたいポイントのために軽くネタバレはしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからお聞きください。テニス漫画ベイビーステップ
の話をするってことですね。
そりゃそうでしょ。
ああ、いやなんかさ、醤油と一緒やで今の。
違う、そんな感じ悪くなかったでしょ。
醤油と一緒
って言ったら醤油の話するじゃないですか。
いや、わからない。取ってなんかも知らんし、今から醤油の話しますねなのかも知らんし。
もういい、行くぞ。
はい。
ここちょっとエコーかけてほしいんですけど、テニス歴10年くらいのやつが本当のテニスを教えてやんよ。
10年ポッチで分かった気になってるってことですか？これは
聞きなさい。まあ順番に話していきますから、このベイビーステップですね、
うん、
あの作者の勝木光先生がもともとテニス経験者でありまして、
うん、
でその上こうすごい丁寧な取材に基づいて書かれてるんですよね、作品としては。なんでこう作中で結構いろんなトレーニング理論とか、
うんうんうん、
あとはテニスの技術、あとはメンタルの話とかも結構出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、そんだけすごい丁寧に書かれてるんで、こうテニス関係者からの評判もすごい良かったってお聞きするんですよね。で、なんかそれこの作品の話したいなと思ったんですけど、
うん、
まあ、ただなんか単純に技術の話とかなんか理論の話してもちょっとやっぱ小難しい話になるし面白くないかなと思ったんで、
はい、
まあこのね、僕高校からテニスを始めまして10年ぐらいテニスをやってるわけなんですが、
はいはいはい、僕小学生からね、うん、
いや小学生から5年間ぐらいでしょ。
5年間ぐらい、そうそうそう、
僕高校からもう10年ぐらいやってるわけなんですよ、
はい、まあ長さか早さかっていうとかある
まあその話もちょっと出てきますんで
小学校からの5年ってめちゃくちゃすごい時間やからね
まあいい、分かった、それも出てくるから出てくるからね、まあそれぐらいテニスをやってるんですけれども、
なるほど、
まあ、あの経験者の目線からですね、僕がここやなって思ったポイントを今日は、
おー、いいっすね、
これすごい本当のテニスやなみたいな。
本当のテニス、それってなんか何かの作品を揶揄して言ってます？
してません、してません。
燃えるよ
出た、普段僕が言うやつやのにそれ
知らないよ。
いやいや、あのもちろんね、言っときますけどテニプリも大好きですしまあでもテニプリはやっぱファンタジーテニスなんで、
そうですね、僕ちなみにテニプリの影響でテニス始めた
そう、
どんずばやからね
なるほどね、
そう、
はいはい。僕はね、あのテニス始めたきっかけは以前紹介したことあるんですけど、見上げてごらんっていう漫画なんですよ。ただあの一番読んだって言える漫画ですね、こうテニスにおいてはこのベイビーステップが。
ああ、そうなんですね、うん、っ
ていうか大学時代に読んだ漫画で一番読んでたと思います。
へえ、あ、いいじゃない、
めちゃくちゃ読んでたんですよ。なんで、うんうんうん、まあちょっと読んでた僕がここだなっていうポイントを今日はお伝えしたいなと。
はいはいはい。
ただあのテニス詳しくなくても大丈夫です。
ああ、別になんか庭さんが知識マウントを取る回ではないということですね
いや、まあ僕その経験者というかね、知ってることがあるからそれをお伝えもするんですが、
おうおう、いや、さっきなんか態度的に教えてやんよみたいな感じだったから
なんかちょっと言ってみたくなっちゃった、それは
勢いでね、
勢いでね、はい、
今は反省している、
ちょっと
勢いで言ったこと
をちょっとしてます、はい、
よかったです、
少し、はい、で、あの、まあここまで話してきましたけれども、
うん、
このベイビーステップの内容って、
うん、
小学校の時から成績ずっとオール A、
おー、はいはいはい、はい、
ほいで、まあ、几帳面で真面目な A ちゃんって子が、主人公なんですよね。
え、そこってかかってるんすか？
どういうこと？
俺は A ちゃんだから絶対 A を取らないといけないんだっていうこと？
いや、逆で、名前は、本名というか、フルネームは、丸尾栄一郎なんですよね。
お
で、まあ、もちろんそこから A ちゃんも来てるんですけど、やっぱりオール A をずっと取ってるから、多分周りから、まあ、それもかけて A ちゃんと呼ばれるようになったということですね。
ああ、なるほどね。でもいいっすね。なんかでも0点やったら0点で、丸ちゃんって呼ばれるってことですもんね。
あんまり0点の方いじったんなよ。
いやいや、それはさ、別にそれは100点のやついじられてんねんから、0点のやつっていじられていいんじゃない？
A 方は褒められてるやん。A 方はさ、良くない方は褒められてないから。
まあ、そう、周りの雰囲気によるね、それは。
それはね。
うん、
で、まあ、A ちゃんが主人公なんですけど、
うんうん、
高校進学を機にですね、
はい、
軽い気持ちで近所のテニススクールに通い始めるんですよ。
お
ー
お
ー
おーお
ー。基本は放課後は生徒会があったり、
うん、
塾があったりで忙しいと、
はいはいはい、
でも週1日確か水曜だけ空いてるから、
なんかあるよなそういう日な。
空いてんのよ。
空いてるんですよね。
でそこに、まあ、健康のために運動したいなみたいなことをね。
意識高いですね。
まあ真面目なの。
まあまあそっかそっか。
そうなの。
僕は怠惰やったからずっと家でゲームしてたけど。
いやそれも楽しいから。
真面目にすらしてなかったもんなゲームを。
どういうこと？
怠惰にゲームしてたもんな。
あそうなの。ゴロゴロしながら。
そう何を目指すわけでもなく、ただひたすらゴロゴロしながらゲームやってた。
まあまあそれが娯楽というもんやからいいと思うんですけど。
あでもそういうモチベーションで行き始めたんすね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
ちょっと運動したいなと、
うん、
で行ったところでプロテニスプレイヤーを目指す同級生の、
うん、
なっちゃんと出会うんですよね。
はいはいはい、
まあ、正確に言うと学校で一回ちょろっと出会うんですけど、その後テニスしてるっていうことをスクールに行って知るんですよ。うん、
はいはいはいはい、はい、
なっちゃんだみたいな。
あいいっすね。なんかスポーツ漫画のなんかこう型としていいですよね、そういうの。こうクラスメートのちょっと違う面を学校と違う場所で見つけるみたいな。
あ、そうかもしれないですね。ね、うん、
うん。
で、
いいですね。うん、
なんかそこからこう週一のテニススクールが始まるんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、スクールに通っていってこう試合を迎えるんですけど、それが人生を変える夏になるというね。
はあ。
スタートなんですよ。
いいじゃないですか。
で非常にですね、先ほども言いましたけれども、
うん、
丁寧な取材に基づいた本格派なんですよね。
うんうん、
で今回その本当のテニスポイントをお伝えしていきたいと思うんですが、
はい、
まず最初、
はい、
必殺技はありませんでもというトピックスでございます。
えでも5分後に
違う
のやつ。
どういうこと？死ぬの？5分後に死ぬ。
漫画760文法で言ったらデモの後は大体そう。
そんなことないよ。勝手に決めないでください。この作品自体が確かマガジンで連載されてたんですよね。
はいはいはい。
で、いわゆる少年雑誌と呼ばれるカテゴリーじゃないですか。
うんうんうん、
で、そういうね、少年漫画って、やはり必殺技の存在って大きいわけじゃないですか、実際。
まあ、やっぱ、見せ場になりますもんね。そ
う
そうそう、その物語的にも、
うん、
そのエピソードっていうかその怪的の山場にもなるし、
うんうん
うん、
覚えてもらいやすいしですしね、
名前ついてるとね、特に
そうそうそう、
うんうん、
じゃあ演説黒竜派みたいなのね、
うん、テニプリではないんや。
いやまあテニプリ
A ドライブとか B ドライブとかさ、
なんかもっと派手なやつ行こうや。
もっと派手なやつ、うん、何何だったっけ、スネークショットやったっけ、
スネークありましたね、はいはいはい、
派手な手塚ゾーンとかとか、
あそうそうね、そう、
はいはいはいはい、
まあもう最近のやつもっと派手なありますけれども、まあそこまで
最近のやつ知らん
の、僕はあんま詳しくないんだ、はい、置いときまして、そう、うん、今テニプリの名前出ましたけど、やっぱテニス漫画といえば必殺技でしょっていう風に思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。テニプリの存在ってやっぱありましたから実際。
まあまあまあ、まあ、確かにそうですね。
そうそう、球が消えたり、
うんうん、
五感を奪ったりするわけですよ。
貼り付けにしたりとかもあったな。
あったっけ、貼り付けって。
あったはずですね。確か。
まあね、めちゃくちゃやっぱ面白かったんですけど、
はいはいはい、
こっちのベイビーステップにはですね、必殺技はないんですよ。
う まあまあまあ本格っていうかそのリアルな方のテニス、
そうそうそう、
よりっていう話でしたからね、うん、そうでしょうね。
あのウイニングショットとかはもちろんあるんですけど、必殺技はありませんと。
ウイニングショットっていうのは何を指すんですか？決め球みたいな。
あ、そうそうそうそうそう、
はあはあ、
フォアハンドがすごい得意やからフォアハンドが決め球になるみたいな、
はいはいはいはい、はい、
みたいなもちろんあるんですけど、
うん、
必殺技とまではいかないと。
それを叫びながら打つわけじゃないってことです
よね。いや、叫んでも、そのなんていうか、まあ普通の球なわけですよ。
フォアハンドパーンみたいな感じではないってことですよね。さっきの話で言うと。
まあ言ったとしても必殺技ではない。
ああ、うん、まあたまたまそれが決め球になったっていう。
そうそうそう。
ことですもんね。はいはいはい。はい、
で、これはぶっちゃけね、なんか本格派みたいなこと言ったらわかるじゃないですか。
まあまあまあ、確かにそうでしょうね。
まあ、そうなんかな、みたいな、
うんうんうん。
ただですね、
うん、
あの、ポイントになるのは必殺パターンはねあるんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、あのこの主人公の A ちゃんって、
うん、
すごい自分の真面目な性格と几帳面なところを生かして、
うん、ドライブ A
違うよ引っ張られるなよ引っ張られるなよ
A に引っ張られた
几帳面で真面目なんで、うん、コントロールがやっぱすごい向いてるんですよね、うん、
はあはあはあはあ、
球をコントロールすることとかがね、
はいはいはい、
であとなんか A ちゃんのその特徴として目がいいと言われてまして、
うん、
周辺視野が広かったり、
うーん、
ボールのその深さをよく判断できたりみたいな、目がいいと言われてるんですよね、
は
い
は
い、で目がいい分ですね、あのコートカバーリングというんですけど、まあ簡単に言うとすごいボールに追いつけると。
へえ、そうか、
動き出しが早いから
ボールのこう移動とかがパッと把握しやすいってこと？
そうそう、あ、ここら辺に来そうとかここら辺に打ちそうみたいなのをね判断するのが早いんですよ。なんでそのコントロールとそのコートカバーリングをベースとした、どっちかというとね変化球を生かすというか、こうバンバン打ちまくるというよりは変化をつけてポイントを取るみたいなプレースタイルなんですよね。で、まあ例えばサーブがめちゃくちゃ強いですみたいなキャラって、
うん、
まあ、サーブしかやることないって言ったら失礼なんですけど
まあまあそこに全力をかけるっていう感じですね。
そうそうそうそう、うん、ポイントを取るんやったらサーブが一番多いみたいな、
うんうんうん、
でもそうじゃなくて A ちゃんはその変化を使いこなせるっていう主人公だからこその、
はいはい、
相手と試合しながらどうやったらポイントを取れるのかっていうのをめっちゃ模索するんですよね。
は
あ
は
あ
は
あ、あ、相手はこのパターンが得意だからここはこっちに避けてコントロールしてこうやって勝負するんだみたいなのをめっちゃ試行錯誤するんですよ。
あー、なんかあれですね、すごい簡単に言うと、うん、バックで打つの、その利き手と反対側で打つのなんか苦手な人とか、まあ初心者やとおったりするか、
うんうんうん、
そっち側狙うみたいな、
まあすごくざっくり言うとね、
めっちゃ簡単なところで言うとそういう感じってことですよね。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
でその必殺パターンに到達するプロセスがすごいおもろいわけですね。
うん、確かになんか相手のことよく見てないとそういうのって分かんないですもんね。
そうそうそうそう、どっちかというと自分のやりたいことを押し付けるっていうよりも相手のやりたくないことをやらせるっていうのが、
うんうんうん、ああいいっすね。そういうやっぱなんかちょっとひねくれたやつの方が面白いんだよな、やっぱスポーツ漫画ってな。
A ちゃんはひねくれてはないのよ。
あ、そうや、なんかレッドブルーみたいな感じではないんですね。
レッドブルーって言ってパッてわかるんかな、あの総合格闘技の漫画ね。
MMA 漫画みたいな、なんかあ、この人腰を痛めてるから腰痛むやつやろうみたいな。
ちょっと
っていう感じではないんですよ。
あのひねくれたネガティブキャラではないんですよ。な
る
ほど、
性格の悪さがプレーに出てるわけではないんです
ではなくて、
ああ、よかったよかった、
まあ、勝つためによ
かったっていうか、まあ別どっちもいいんやけど。
それとは違います。
A ちゃんは違うんですね。そうそうそう、 A ちゃんは違うんですね。
で結構ね、その必殺パターンっていう話って割と実際のテニスでも僕そうやなと思ってて、うん、
へー、
まあテニスってね、もちろん実際のプレイでは必殺技はないわけですよ、もちろんね。
まあまあまあ、うん、
ただなんかこの展開になるとこっちの選手がポイントほとんど取るなみたいなの実際やっぱあるわけですよ。
へー、なるほど、
うん、例えば僕左利きなんで、
うん、
あの右利きの人と対戦するとバックとフォアが反転するわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから僕が左利きのフォアですごい右利きの人をバック側に外に追い出したりするとめっちゃ有利になるんですよね。
はあはあ、
実際でもそうで、プロの試合とか見ててもよく見てると、うん、あ、 このパターンやみたいなのがね見えてきたりするんですよ。
なるほどね。
そう、そこがすごい実際のに近いし、あのこの漫画読んでからテニス見るだけでもめっちゃ楽しくなるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
またこのパターンやみたいな。
ああ、しかもなんかそのボール打たれてから走りに行ける距離って限られてますもんね。
そうそうそうそう、
あのコート狭いといえど、
うん、
だからなんか、あ、ここまで来たらもうこっち打たれたら終わりやんみたいな。
そうそう、もちろんあります。
あ、確かになんか試合とか見てると、あ、もう無理じゃんみたいな時あるもんな、
うん、自分がねやっぱ実際試合してる感じでもなんかそういう必殺パターンを見つける作業感みたいなのもあるかなと思うんですよね、うん、
あ、はいはいはいはい、はい、
こうしたらポイント取れやすいわみたいな、
うんうんうんうん、
なんかなんて言ったらいいやろうな、ゲームで例えると頑張ってハメ技見つけて、見つけたらあとはひたすらハメるだけみたいな、
うん、はいはいはいはい、
うん、みたいなところはやっぱ必殺パターンとしてあるなと思ってて、
うんうんうん、
でそこに至るまでのプロセスがやっぱ A ちゃんのなんか葛藤がね描かれてるんで、
まあ、結構なんかその心理描写が多いみたいなイメージなんですかね。
うんうん、心理描写、そうね、 A ちゃんの頭で考えてることとか、
あ、そうそう、なんか分析とか、
うんうんうん、そうね、
こう言ったらいいんじゃないかみたいな仮説立てとかが結構中心っていう感じなんかな。
そうなんですよ。
でそれが割とリアルのテニスで丹羽さんがやってることに結構近いかも。
そうですね、かなり近しいものがあると思うんですよね。ちなみに、うん、A ちゃんのノートをめっちゃ書きます。
お、でデータテニスってこと？
データ、まあ、データテニスといえばデータテニスなんですけど、
おうおうおう、
ちょっと佐島さんが言ってるデータテニスとは若干違う気がするんですよ。
ちょっと違 う, う、ま、特定の人が浮かんでるから、
ね、そうそう、それ言うたらそうやね、うん、
そうね。
でも A ちゃんも確かにこう自分のラリーした軌跡とかを全部書いてるんですよ、試合中。
へー、あ、試合中にね。
試合中にもやってるんですよ。練習中にももちろんノート書くんですけど。
はいはいはい。
まあ実際ね、そこまでは突き詰めないですけど、
うんうんうん、
あのプロセス的にはリアルのテニスに近しいんだろうなっていうのはやっぱ思いますね。
いやでも確かになんか、何でもそうですけど、積み重ねやもんね。
そうそうそう、基本はね。
ね。なんかただなんとなく積み重ねるより、一個一個こうやったんやなって思いながら積み重ねる方が強いから、几帳面な。A ちゃんいいっすね。
そう、向いてるのかもしれないっすね。
なんかいろいろ向いてる気がするな。
いろいろね、
スポーツでテニス以外にも、
うん、それはね、もうその真面目さっていうのはすごくいいとこですよ ね。
なるほど。
っていうのが最初のポイントでして、
うん、
次のポイントいきまして、
はい、
ここはねぜひなんていうかお伝えしたいというか理解してもらいたいなと思って持ってきたんですけど、
はいはいはい、
左利きプレイヤーとの対戦ですね。
はいはいはい、
あの作中で荒谷ひろしっていうキャラクターが出てくるんですけど、
うん、
A ちゃんと同い年かな、
うんうんうん、
で左利きで、初登場時で、A ちゃんがいた神奈川のナンバー2の実力を持ってるキャラなんですよ。
へえ、はいはいはい、
結構強い。
それ高校テニス界でってこと？テニス界で、
高校のジュニアでみたいな。
はいはいはいはいはい、うん、
で一応他に左利きも出てくるんですけど、割とね、うん、あのこの作品の中で象徴的な左利きのキャラクターなんですよ。
うんうん、象徴的な、
うん、なんかね左利きのキャラといえばこいつみたいな感じで出てくる最初やっぱり。でプレイスタイルがですね、
うん、
スプリンターばりの脚力と強靭な上半身を持つ恐るべきカウンター系のベースライナー、まあ、後ろで打つ人という意味ですね。
ほー、必殺技系ってことですか？
違います
身体能力を生かした必殺技系の人ってことですか？
あ、どっちかというと強化系の人です。
力でいけるタイプ。そうそう、さっきの丹羽さんの話で言うと結構押し付けるタイプ。
あ、そうですね。
あ、自分のやりたいことを力で押し付けられる人ってこと。
そうそうそう、早く動いて早く打つタイプで、
はいはいはいはい、
だから相手がいい球打ってもめっちゃ頑張って追いついてめっちゃ強い球を返すみたいなシンプルなスタイルですね。で、あと試合中はやたらうるさい。
あ、そうか、観客がうるさくしたらあかんだけで本人がうるさくしてもいいんでしたっけ、テニスって。
あの一応 OK ですね。
なるほどなるほど。
あのラリー中に声に声を出したりするのはもちろんダメですけど、
うんうんうんうん、
なんか打つ時に声が出るとかは大丈夫ですし、あとは取った後におっしゃーみたいなこと言うのも OK です。
なるほどなるほど、
はい、大丈夫です。なんでさっきの A ちゃんとは打って変わって変化よりもさっき言ったようにスピードとパワー、うん、 で冷静さより激しい感情が武器みたいなキャラクターですね。
ああいいやんいいやん。まだいろんなプレイスタイルいないとね。
そうそうそうそう。
うん、
で、まあ、こんななんか激しい彼がですね、うん、A ちゃんと戦うタイミングがあるんですけど、
うんうんうん、
A ちゃんってそんなにテニス歴長くないんですよね、高校から始めるんで、
うんうんうん、
なんで経験が浅いんで、左利きのこのアラヤっていう選手に苦戦する描写があるんですよ、うん、
はいはいはい。
なんかうまくいかへんな、なんでやみたいな。なんかいい感じに進めてるはずやのになぜかうまくポイントが取れへんみたいなんで、
うんうんうん、
あもしかしたら左利きやからかもみたいな感じで気づくんですけど、
はいはいはいはい、
ここでですね問題です。
は、はい、
このアラヤ君、
うん、
フィジカルが強くて、まあ、速く走って強い球を打ち返す、うん、
はい、
そして左利き、
うん、
といえば実際にいるテニス選手で誰がモデルになってるか分かりますでしょうか。
にわ
なんでじゃあ下の名前言うなよ。下の名前言うなよ。違います。
僕が知ってる範囲で言うと、
うんうん、
そうかな。にわあ、とっつぁんってこと。
違う、そういうことじゃないよ。佐島さん、プロテニス選手知ってる人います？
錦織。
日本人のね。はいはい、はい、
日本人の、
うん、
ジョコビッチ。
おジョコビッチ知ってる、
名前だけ。
はいはいはい。
松岡修造。
じゃあもういい、もう今松岡修造が出たタイミングでやめます。
あ、もうやめるんや。10人ぐらい出さな終わらへんのかなこのゲームって思ってた。
そんな出さんでいい。当たるかなと思って聞いてたんやけど。
なんていうか、ウィリアムズ。
あ、セリーナ・ウィリアムズ、
ね。セリーナ・ウィリアムズ。
女性の選手ですね。
うん、映画もありましたね。
はいはい、ありましたね。で、このアラヤのモデルはですね、すべてではないですが、基本モデルになってるのは、ラファエル・ナダル選手なんですね。
あ、ナダルか。
わかるでしょ？
ナダルも聞いたことある。
はい、まあ、フェデラー、ナダル、ジョコビッチ、マレーが、いわゆるビッグフォーと呼ばれた一時代を作った人たちなんですね。
なるほどね。いや、なんか知り合いで東京のナダルと呼ばれてる人がいたから。実際はもうちょっと狭い範囲のあれやけ ど、
ね、
ちょっと ぼかして言うとそういう。
足立区のナダルみたいなことね。
そうそうそ う、みたいな。自称ね。
信頼度薄いな。
自称でもないな。なんか他の人にめっちゃ煽られて呼ばれてるだけやけど。
うん、煽られてる。
人がいるんで。そうそう、ナダルね。ナダルね。
で、うん、彼がもうすごい、なんていうんだ、走って、追いついて、いいボール返してみたいなプレースタイルなんですよ。このアラヤのフォームがナダルにすごい寄せられて書かれてて、
うん、
めちゃくちゃ似てるんですよね。
なるほどなるほど。
で、あ、これぞまさに左利きみたいなフォームになるんですけど、
うん、
ここでちょっと話したかったのが、
うん、
左利きって、
うん、
さっき言ったようにバックとフォアが逆になるんですよね、右利きと対戦するときに、うんうんうんうん、でも実はそれだけじゃないんですよね。
なんか回転の方向変わるみたいな。
そうそうそう、そう、
ボールの、
はあ、なんかね、そういうのがあるんですよ実際。
もうすごい細かく言うとそうってことですよね。
そうそうそう、
ね、
で、それはね、まあ、これはあくまで僕の感覚的な話なんですけど、割と正しいなと思ってて、
うん、
なぜかというと僕左利きなんですけど、
うんうんうん、
僕も左利きの人と対戦するの苦手なんですよ。
はいはいはいはいはい。
だフォアバックが逆になるだけやったらお互いフォアでバックでって噛み合うはずなんですけど、
うん、
なんかうまくいかないんで、そこはね間違いなく違いがあるだろうという。でそこが A ちゃんがアラヤと対戦してる時になんか本能的にズレが生じるんやけどなんでみたいな描写があるんですよね、
うんうんうんうん、
あ、これめっちゃリアルやなと思って。
はいはいはい。
でここでですね、
はい、
ちょっと知識っぽくなってきまして、
はい、
スポーツにおける左利きって、
うん、
単純に右利きの反対ではないっていう学説があるんですよ。
はあ、
教授の人が唱えてるんですけど、
お
う、なんて言ったらいいんだろうな、右利きの人の投げ方を単純に左利きの人が再現すると、
うん、
それはもちろん左右対称になるんですけど、でも左利きの人の打ち方とか投げ方って、うんうん、そうじゃないって言われてるんですよね。う
ん、ああ、対称じゃないんや。
そうそうそうそう。
鏡写しではないってことなの。
そう。だからなんか左利きってなんかやりづらいみたいなのが存在しているみたいなのが説としてあるんですよね。
え、鏡写しじゃなくてどうなん？
細かく説明するとすごく難しい話なんですけど、すごいざっくり言うと、体って左右対称じゃないじゃないですか。
あー、まあそうね。
もちろん手とか足とかも
内臓の位置も違うし、
そう一番大きいのは多分内臓で、肝臓がこう右下にあるのかな、うん、体の内部で言うと、うんうんうん、で心臓が左にあってみたいなのがあって、はいはいはい、おそらくそれが一番のなんて大きな要因だと思うんですけど、だから右利きの人と左利きの動きってそのせいで異なるらしいんですよ。
はい、そうかい、なるほど。
で実際に僕もテニスやってて思うんですけど、なんかね、左利きっぽいってよく言うんですよ。
ぽい、
なんかね、左利きの人が打つサーブとか、フォアの子を見てみんな、うわー左利きっぽいサーブやなとかフォアやなみたいな言うんですよね。
あ、もうなんかフォーマがそもそも左右対称の時の感じと違うから、左利きの人特有のなんかフォームみたいなのがあるってこと。
そう
へえ。でももう分かるんや、そのみんなも左右対称になってるだけじゃなくて、
うん、
なんかちゃうねんなっていうのが
そう
あるんや。
うん、
でもそれ右利きの人が言う左利きっぽいってさ、
うん、
右利きの人が左でボール投げるときにめっちゃなんかへにゃって投げるフォームっぽいっていう煽りで言われてたんじゃなくて、丹羽さんは。
違います。
違う、ちゃんとそれは信頼関係築けてました周りと。
ちなみにその左利きっぽいの話しましたけど、僕は左利きっぽいって言われなかったんですよ。
うん、あ、そうなんや。じゃあもう右利きの人の鏡写しに近いフォームやったってことですか？
そうなんですよ、ね、
多分、
うん、
へえ、なんか不思議やな。
でこれなんとなく原因は分かってて、僕こうスポーツやるときとか結構本とか読むんですよね。
はいはい、
なんかテニス入門書とかテニス雑誌とかですごい見て、最初なんかゆっくりフォームを作ってたりするんですけど、
うんうんうん、
まあおそらく乗ってんのって右利きの人すごい多いんですよ。
まあそうでしょうね。
そうなのよ、
うん、
だから右利きのやつを見てそれを真似て作ってたから右利きっぽい打ち方になったんですよね。
へー、でもそれできるってことですよね。
あー、まあやろうと思えばできるんやけど、
うんうんうん、
多分体的には本来の動きとしては向いてないんですよ。
右利きの動きに寄せちゃったけど、本来はもっとベストな、だからあの左利きの人向けの本を読むべきやったってことですよね。
そう。
あー、そこでもちゃうんや。
だ、初めてなんかこの学説を僕大学で聞いた時に、
うん、
はあと思ってちょっと試してみたんですよ。なんかその左利きっぽい打ち方みたいなのね、解説されてたんで、なるほどなって、なんかしっくりくるんですよ確かに。
あ、体の動き的にも。
そう
へえ、そんな変わるもんなんや。
そうなんですよ。
ああ、
でそれがやっぱこのベイビーステップのアラヤを見ててもフォームからも感じ取れるんですよ。あ、左利きっぽいなって思うんです。
へえ、全然伝われへんけど、そうなんだね。
まあこれはあの読んでみてちょっと感じてみてほしい。
そうですね、多分そうなんでしょう、ね、
う
ん、
そう
はいはいはい、その左利きっぽさが分かるぐらい丁寧に描かれてるってことですね。
そう
はいはいはい。
で実際にストーリーの中でもなぜか左利きと合わへんみたいな中でもあるので、よくよくちょっと見てみてほしいなと。
そういえば僕もう一個やってるあれ見たの、
はいはい、
映画のね、ポッドキャストの方で一緒にやってるギリーも左利きでテニスやってるな。
そうなんですか。
うん、そしてやや僕より身長低めやね。裸眼やし。
共通点が多いんですね。
かぶってるな。
テニス勝負で蹴りつけるしかないな。
どっちか消さなあかな、そしたら。
なんで消されない
。キャラかぶりはちょっと良くないから。
キャラはかぶってないと思いますけどね、多分。
一回勝負させたいな、ちょっと。
もう一回じゃあやりましょう。
OK、OK、はい、ちょっと企画でやりましょうか。はい。
まあ必殺技ありませんって話と左利きの話してきたんですけど、
はいはい、
次最後で、
うん、
道のりは険しいよなです。
まあ何でもそうやろな。
いや、それはまあそうなんですけど、
それはそうやろ。
本当のテニスみたいなこと最初言ってましたけど、次リアルやなって思ったところが。うん、この A ちゃんってさっき言ったように高校1年生からテニスを始めるんですよね。
はいはいはい。
16歳からテニスを始める。
うん、
で、まあもちろんその連載のスピードっていうこともあって、成長スピードはやっぱ早めではあるんですよ。
ああ、 選手としての成長スピードってことです
ね。そうそうそうそう、
はいはいはい、
まあ、そうしないと一生下手くそのままになるから、
それはそれで見たいけど、ね、ちょっと
それはしんどいと思うんですよね。
日常漫画に近い感じ。
あ、そうそうそう、
最近サーブめっちゃ綺麗に打てるようになってさみたいな、可愛いなちょっとな
4コマぐらいにしといてくれるか
トスめっちゃ綺麗に上げれるようになってんけど見てっ
いやもうそれは日常系よ。
日常系やな、うん、まあ、まあでも早いんですね。
そうそう、競技の漫画ですからね。
選手としての、うん、成長早い
んです、ね、やっぱり早いんですよもちろん、
うん、
ね、2年目ぐらいからこう選手としてちょっとずつ花開き出すんですよね、
うんうん、
まあ現実の世界から言ったらもちろん早いんですけど、
うんうん、
でもこの作中でも早い方ではあるものの、
うん、
やっぱそんな甘い世界じゃないわけですよ。
まあだってもっと幼い時からやってる人いっぱいおるもんね。
そうそうそうそう。
あ、
で
僕の時、僕小5からかな、
うん、
とかですらやっぱなんかもっとちっちゃい時からやってる子が一番うまかったもん、ね、
うんうんうんうん、
うん、一番調子乗ってたけどな
おい、最後の一言いらんかったやろ。
あ、いやいや、まあ、そいつはそういうやつやったっていうだけで別にね、
やめなさいよ。
そしたら事実を述べてるだけやから僕は、うん、
まあまあそういうもんですよ、うまいとね。
まあね、
小さい頃だと特にそうかもしれないです、
うんうん、そうそうそう、コート掃除せえへんかったりとかねあったね、
はい、
自分だけラリー続けて。
いやもう分かった、もうエピソード小出しに出してこないで。
まあまあでもそう厳しい世界ですよね。
そうですよ、
スポーツは ね、どこでもそうでしょう、
うん、で A ちゃんは、まあ、高校生からテニスを始めて、うん、まあ、途中ぐらいからやっぱちょっとプロを目指したいのかなってやっぱなるわけですよ。
まあ上手くなってくるとね、
うん、周りの影響もあるし、
うんうんうんうん、
ただまあ現実から考えても年齢的にはかなり遅くて、
うんうん、
でここで僕がすごい思うのが、自分がテニスずっとやってきてて、なんか練習時間がね A ちゃん短いっていうのももちろんあるんですけど、
うんうん、
さっき佐島さんがやったその幼少期の経験みたいな、
うん、
の方がインパクトとしてはでかいと思っていて、あのね、一応 A ちゃんなんか自分の先輩に途中で勝てないってことに気づくんですよ、うん、
はいはいはい、
今のままじゃ絶対無理やなと、
うん、
でもなんか限界のスケジュールでやってみるみたいなことを言い出して、うん、まあ、テニス漬けになるんですよね。
なるほど。
だから練習時間としては確保できるように頑張ってるはずなんですけど、
うんうんうん、
これあくまで僕の感覚ですけど、その幼少期の経験がないっていうのは割と、うん、アスリートとしては、うん、ディスアドバンテージとは言わないですけど、ちょっとハンディがあるかなって気がするんですよね。
なるほど。
うん、で、まあ、テニスだけじゃなくてやっぱ他のスポーツの経験が割と大きいとこロもあると思っていて、
うんうんうんうん、
ね、例えばさっき話に出たナダルとかって、
うん、
あの小さい頃テニスももちろんやってたんですけど、サッカーもめっちゃ真剣にやってたりとか、
へ、
うん、他のトップ選手もね結構小さい頃はなんかサッカーやってたり他のスポーツをすごいいっぱいやってたみたいなのがあるんですよね。だその経験がないっていうのはちょっと A ちゃんに反映されてるんちゃうかなと一つ思うところあるんですよ。
あ、 A ちゃんは別に他のスポーツをやってたわけではないんや。
なんかね、球技大会とか体育とかはやってるけど、
うん、
だからそれ以外はなんか勉強メインなのかなっていう感じなんですよね。
なるほどね。
っていうことで他のスポーツのその経験が足りてないというのが一つ、
うんうん
うんうん、でもう一個はその佐島さんがさっき言ってたように、まあテニスのジュニアのからの経験ってめっちゃでかいと思うんですよ。
うんうんうんうん、うん、
でこれは練習時間じゃなくて、いわゆる、まあ、運動学とかでよく言われるね、その子どもの発達タイミングみたいな、
うんうんうん、
で小さい頃にやってるとそういう神経とかの発達がすごい高くなって、なんて言うんでしょうね、うん、僕の感覚で言うと、僕高校からテニス始めたんで、
うん、
ジュニアからやってるやつとこうやると、なんかね、もう言ったら悪いけどセンスみたいなものの違いめっちゃ感じるんですよね。
あ、なんか語学とかで言うと14歳ぐらいまでが言語習得のなんかそのラインみたいな話聞きますけど、なんか14歳ぐらいまでやったらネイティブとして言語を習得できるけど、その後はあのもう第二言語としてしか習得できないみたいな感じやけど、でも確かになんかその感覚テニスでもわかるかも。なんか そのジュニアからやってたやつ、なんかラケットの馴染み方が違うっていうか。
そうそうそうそう。
なんかネイティブやなって感じがする。
ネイティブやな。それは、それは今言えるやつでしょ。
テニスネイティブやなって思う。今思うと。
そうなのよ。
うん、確かに。その僕の時はね、あの中学から始めた人たちとかもおる、この中学の部活に入ったりとかしてたけど、
うんうんうん、
まあその時まだ14前後ぐらいやけど、
うん、
まだやっぱそのめちゃくちゃ綺麗にラケット扱えるのってやっぱそのジュニアからやってたやつやから、
うんうんうん、
うん、なんかその感覚はすごいいろんなとこで言えるかもしれない
です、うんうんうんうん、なんかね、その例えば大学生の頃とか大人になってから、もちろんめっちゃ練習はできるし、うんうん、うまくはなるんですけど、なんか彼らが持ってるセンスの領域に到達するのは正直かなり難しいなっていうのがやっぱ実感としてあって、
うんうんうん、なんかセンスっていうか、ほんまになんかその習得度合いみたいな感じなんでしょうね。
うんうんうん。それが A ちゃんとしてはそういう経験がないので、
うん、
やっぱ高校から始めてめっちゃ練習してるけれども、そういう部分はないからやっぱ苦戦するわけですね。
ああ、なるほど。まあ、うん、そっか、テニスじゃなくても何かしらスポーツをやってたら、その体の使い方っていう意味ではネイティブアスリートになれたかもしらんけど。
たかもしれん
ね、
うん、
確かにね。
だから、まあ、両方多分必要なんやろなっていうのはすごい思いますね。だから他のスポーツもやってるけど、テニスもやってて最後絞ってテニスになるみたいなのが理想的な進み方なんやろうなと。
確かにね。まあ、ちっちゃい時はテニスだけやってるでもいいと思いますけど、なんか本人に合ってるんやったら。
うんうんうん。なんか発達的に言うと、たくさんのことやってる方がいいよっていう、あのトップアスリートも多いですね。
まあ、だって、同じ筋肉ばっか使ってるのよくないもん。
あ、そうそうそう、神経的にもね。
テニスって特に偏りがちですもんね。
そうね、左右差があるし。
ね。頑張ってくれ、A ちゃん。
みたいなことがあって、
うんうん
う
ん、
やっぱね、こう、プロになるのは、それはそれは険しい道のりなんですよ。
ああ、まあまあ。プロになりたかったらね。
そうそうそうそう。
そう、確かに道のり険しいかもしれないですけど、なんかスポーツってそれだけじゃないから、
うん、
A ちゃんはどっかで折り合いつけてほしいなって思う。それは。
いや、
まあ、なるんやったらなるでいい、いいと思います、
ね。そう、目標立てて頑張るんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
でもやっぱね、めっちゃ負けるんですよね。
いやー、辛いな、うん、それはな。
負けて負けてみたいな、まあもちろん勝つ時もあるんですけど、そんななんか上昇ではないと。
ねえ、なんか勝負の世界ってさ、その評価ポイントがもう勝つか負けるかんとこしかないからさ、
うん、
その究極的には
そうですね、
そこしかないからめちゃくちゃ厳しいっすよね。なんか負けたけど自分はこれできたからいいやとはならないじゃないですか、多分。
そうですね、競技という意味ではならないですね。
ねえ、それほんまなんか辛いよな。上には絶対上おるしな。
おるんですよ。
あ、
で、
そうか、
その険しい道のりを歩いてる間に、47巻まで行くわけですね。
47巻も出てんねや、
はい。
すごいね。それずっと高校？
いや、進んでいきます。
あ、進んで、時は進んで
そうですね、時は、うんうんうん、あの、一応ね、連載としては10年ぐらい連載してたんかな。
へえ、すごい。
でも作中でそんなに10年ぐらいは経ってないんですけど、
うんうん、
まあ長い間連載してたんですよ。
いいですね。
でこれはやっぱこうなんていうか、なんていうか実直なね、本格的に書くからこその長さだったと思うんですよ。
うんうんうん、うん。
まあそれくらいかかるよなと。
はいはいはい、はい、
うん。なんか言ったらあれですけど、途中でそこ優勝してくれよみたいなこともやっぱあるわけですよ。
まあその物語的にはね。
そうそうそうそう。
ああ。
うん。
そっかな。なんていうやろう、こう。スポーツ漫画でもあるけど、割とちゃんと一人の人の人生を描くみたいな。
そうですね。
感じなんかな、
うん。
イメージ的には。
はい。
はあ、いいじゃないですか。
で、47巻まで行ったんですけど、
はい。
まあそこまで50年ぐらい連載してて、まあしかもまだ旅の途中なんですよ。うん、道の途中なんですよね。
うんうんうんうん。
うん。
これ連載してるってことまだ？
いや、連載してた。
え、してた？
はい、してた。
うん。
はい。
あ、で途中で終わると。いや、まあでも道って続いていくからね。何でもさ。
いや、いい、
それ言ったら鬼滅だって途中で終わったで。
いや、そういうことじゃないんだよな。なんか
ね、炭治郎の人生あの後も続いてるはずやから。
うん、そう、うん、まあそれはそうなんですけど、
途中でみんな途中で終わるからな、作品って絶対、
うん、いや、それはもちろんそうなんですけどね、
宇宙が消滅して終わりじゃなければ。
違う。
途中で終わってるからね。
いやそうじゃないんですけど、うん、まあ A ちゃんのその道のりとしてはすごい途中で終わっちゃうんですよ、正直言うとこれ。
はいはい、はい、
まあ黙ってたんですけど駆け抜けた作品でもあるんです。ま
あ、47は駆け抜けたではないと思うけどね。
いやもう駆け抜けたの状況
最後の方は、うん、最後の方駆け抜けた。
いやもうほんまに好きやったから、
はいはいはい、
当時めちゃくちゃショックで、
なるほど、
嘘だろってなったんですけど、
うんうんうん、
まあ途中で終わってしまうところもあるんですよね。
あなるほどね、
うん、でもそれはやっぱりこのリアルできちんと A ちゃんのそのテニス人生を積み上げてきたからこその、まあ、進捗だったのかなと思ってね。
なんかでもそこリアルに積み上げてくれてたら、そのたとえその物語的には漫画的には途中で終わってたとしても、
うんうんうん、
なんかその世界まだ続いてくれてるかもって思えるくない？
あ思える。それぐらい丁寧に書いてくださってました、ね。
まあなんかその急に更新やめた YouTuber もまあいつかどこかで生きてるんだろうなみたいなさふうに思えるのと似たような感覚でさ
似て
まあどっかで元気にやってるんやろうなぐらいの、
うん、いやそうね
感じなんじゃないですか、それは、うん、そう受け取り方してないですよ、それは。
読みたかったけどな。
それはね、それはそう、ファンはそう思うけど、
そうなんですよ。
でも幸せに生きてるんやからええ
そうですね。まあということで今日はあの本当のテニスを見せてやんよということで話してきましたが、
はい、
本当のテニス感じれました？
感じれた。
いやなんかこの質問するの失敗やったな。
感じれました。いや本当のテニスってすごいですね。
下手くそやな。
いやまさかね、左と右でこんなに違うとはね。
いや実際さ、左と右の話はあのスポーツ見るときにちょっと意識して見てみてほしいですね、うん、
確かに、
うん
うんうん、
あのテニスだけじゃなくてい
い知識、
野球とかでもね、うん、出てくるんで、うんうんうんうん、ぜひ見てみてくださいということでね、
はい
はい。まあ、今日はちょっとそのリアルさについて話してきましたけれども、
うん、
まあ、他にもたくさんもちろん詰まっておりますので、
うんうん、
まあ、これを機にベイビーステップを読んでちょっとテニスを見るか、テニス始めてみるのはどうかなというおすすめで。
ニワさんでもテニスやってないですよね今。
僕はちょっと今時間がなくてやってないんですけど
俺の代わりにみんなやってくれってこと。
いやみんなでテニスしようぜにしよう。じゃ
あ、あオッケーオッケー、
僕も復活するから。
いいですね、うん、いいですね。僕壁打ちの方が好きやねんな。
いやいや壁打ちも楽しいけどな、
うん、なんかさ最初僕サッカーやってたんですよ小学校。
はいはいはい、
ナダルと一緒で。
おおお
でその後テニスにシフトしていって、
うんうん、
だからやっぱなんかチーム戦よりこう個人競技の方が好きなんやなって思ったんですけど、
うんうんうん、
僕のなんか相手に勝つ負けるよりただただラケットでボールを打ってるのが楽しいんやなって。
なるほど、ね、はいはいはい、
なってなんか究極的に壁打ちでいいんやなって思うようになって一人で完結するなって
気持ち的にはあの競技には向いてなくって、
そうそうそうそう、
スポーツを楽しむとか自分で楽しむのが大事やったよね。
そうそうそう
そうそうそう、
なんか個人競技にすら向いてへんかったって思った
じゃあみんなで壁打ち部になろう。
エンディングです。漫画760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定オンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているのでそちらも遊びに来てください。
今回はちょっと一件ツイートを紹介したいなと思っております。
はい、うん、
これ引用リツイートでですね、
はい、
庭さんのポッドキャストウィークエンド振り返りしましたっていう告知ツイートに対して、
はい、昨年あったイベントの振り返りね、
そう、引用ツイート、引用リツイートか、
はい、
で漫画群のタイガさん、
はいはい、
あの漫画のポッドキャスト番組漫画群さんのタイガさんですね、
はい、
からですね、移動図書館力貸しますよ、僕の家の4000冊の漫画が火を吹く時が来たっていう風に引用リツイートされておりまして、
はいはい、はあ、
これちょっといよいよ現実味を帯びてきたなっていう。
これあれね、なんか来年何するみたいな、今後何するかみたいな話をしてた時に、
去年末にそうそうポッドキャストウィークエンドが終わっちゃったけど、
うん、
じゃあ来年は一体何への道になるんだっていう話をしてた時に、
はいはいはい、
あ、なんか移動図書館、移動漫画図書館みたいな面白そうやんね、はいはい、みたいな話をしてて、
うん、
でそれちょっと面白そうやん、僕運転好きやしみたいな、
はいはい言ってましたね、
うんうんうん、
あのビジネスモデルが成り立つかどうかって
僕は言ってました、ね、そうそう、庭さんがそうそう5億稼ぐっていうところの一環でまずは移動図書館からどうですかっていう
儲からなさそうなのに
一番慈善事業に近い形やけど、うん、そう5億儲けるっていうところで、
はい、
そう、あの移動図書館どうですかっていう話をしたら、まあやっぱこれ発信するって大事やなと思いましたね
まあそれは確かにそうですよね、
うんうん、
なんか言うことで集まってくるみたいなね、
そうそうそうそう、もうだって漫画は4000冊確保したから今
いや違う
あと車と金だけやね、
うん、いや4000冊そもそも持ちすぎじゃないの
なんかしかも前漫画群さんのエピソード聞いてたらタイガさん言ってたんですけど、
はい、
タイガさん帯を取るらしいんですよね、
あ僕と同じ派、
そうでも、
うん、
帯をまとめて、うんうん、ジップロックかなんかに入れてるらしくて、あ
ちゃんと保管してるんですね、
保管してるらしくて、
うんうん、
だからやろうと思えばその帯とその4000冊まあその4000冊のうちの何冊か分かんないですけど、
うん、
を合わせるっていうなんかカルタみたいなことができるってい
やいいよ
言ってましたね、
いい
楽しそうじゃない、
楽しくない、
楽しそうじゃない
楽しくない
楽しくないって言ったタイガさんはやろうかって言ってた気がするけど、
むずすぎてつらい、
楽しくないって言った、
いやそれはきっと詳しい、うん、お詳しいからね分かるんだよ
確かにね、確かに、ね、
素人の僕らから分かんないから、
うんうんうんうん、だから一旦4000冊確保できたので、
はい、
あとじゃあ車お待ちしてますっていう話をしたらいいんですかね今回は、
え、どっかの人が車あげるよって、
あそうそうそうそう、え、車余ってるんですよねって方いらっしゃったらいただいて、うんうんうん、あの5億は庭さんが稼いでくるんで全然気にしないでください皆さん、
いやじゃあなんで僕が別で5億稼いでくる無理やろ
いやだってな、やるって言ったからさあ、いいよ、じゃあ丹羽さんの告知は、じゃあ丹羽さんからの告知は5億欲しいっていう、
いや5億欲しいって言ったら集まらへんからさ
小口でより小口で
違うよ
いろんな人から集める方式でいくってこと、は
いはい、移動図書館やるにあたって、
うんうんうん、
じゃあちょっとビジネスモデル思い浮かんだ人そのビジネスモデル送ってっていう、うんうんうん、それにしよう、
なんかビジネスモデルっていうかそもそもどういう形がなんかみんな楽しいんやろうっていうのはちょっと確かにね、
うん、
もうちょっと妄想を膨らませないといけないですよね、
そうね、まあただ単に漫画運んでくるだけやとね、
うん、うん、僕らのイベントこれにしたらいいんじゃん、
漫画いっぱい持ってくってこと、
漫画いっぱい持っててみんなで読むだけのイベント
話そうよちょっとは、
それは話すよ、それは話すけど、
うんうんうん、
公開収録みたいなのしつつ、
なるほどね、みんな大丈夫、漫画に集中して話誰も聞いてへんのじゃ、
確かに
ちょっと静かにして
て、僕らがさ僕らがこう話しに行くってなると、うん、なんか一作品何か持ってくわけじゃないですか、
はいはい、まあそうかな、
それをみんな読めないとあれや、うんうん、あれですよね、ちょっとなんか申し訳ないですよ、ね、
まあまあそやな、確かに一緒に楽しみたいですわ ね、 ね、 そ、 れ
はね、そうだ、鬼滅の刃の話しますって言うけど鬼滅の刃は1セットしかなくて、
うん、
あなたは1巻、あなたは14巻みたいないやここ渡されましてもみたいな風になってもね、
うん、いやそれやったらこの4000冊ではあかんやろ、同じやつ必要やその理論やったら
そうやな、
鬼滅の刃1巻が5冊か10冊ぐらいいるでしょ、う
ん、タイガさんダメかもしんないです
とんざしてもうた、
とんざしちゃった、でこれ4000冊を生かす形でイベントしよう、そした
らそりゃそうやね、
うん、そうしビブリオバトルとかねできるかもしんないですか、
ああ確かに、
うんうん、これでね、
うん、
ここで買ったらもう僕ビブリオバトル何の後腐れもなくやめれるわ、
いやいやそれはリベンジせなあかんのちゃう、負けた相手にいや
い
や
勝てばいいからね俺が欲してるのは勝ちやから別にな
んだ全然こいつ悔しいと思ってへんのちゃうそういうことじゃないねんな、リベンジって
そうね、なんかどういう形でやるの楽しそうみたいなね、なんか妄想でもいいからちょっと送ってきてほしいですよね、
うん確かにね、
うん、タコス作るよじゃあ僕、
集まる時のために、
そう僕の友達がなんかあのタコスタンド移動のやつでちょっとやってみたいよなって言ってたから、そいつも読んで
いや気軽やな、
汚れそうやなでも
知らん
めちゃくちゃ漫画汚れそうやな。
それはやばい。確かに手で食うもんな。
やめよう。
さあ
ポップコーンとかの方がいいんかな。何がいいんやろ食べるの。
巻くやつとかいいんちゃう。そのラップみたいな。
トルティーヤってこと
みたいなやつ。
あじゃあタコスでもいいやな別にな。
いやタコス手で行くからさ、ラップはこう紙持ってるやん。
巻いたらいいんでしょ。でもタコス、
あまあまあそれでもいい
ラップで。
そうそうそう、そういうこと。
タイガさん漫画汚れるかもしれません。
あかんやないか。
いやいいですね。でもなんか夢広がってきましたね。
実現できそうかもしれないですね。
かもしれないかもしれない。
まあじゃあとりあえず次車が集まったら次の話しましょうか。
ニアさんなんか閉ざそうとしてないこの話。もうやめようとして。
いやいやそんなことはないけど、ほらなんか風呂敷畳む方法ぐらい考えとかなな。
確かに確かにね。
だって車がやってきたら話進むし、やってこへんかったら成り立たへんからね。
まあでも車がなくても金はあるよでもいいかも。
最低やな。最低やもうなんか。
僕の家の30億が火を吹く時が来たっつって。
あかんね、そんなツイートしてあかんね。よくないからな。
めちゃめちゃ酔ってくる。
嘘でもほんまでも危ないから。
そうそうそうそう。
やめてくださいね。
めちゃくちゃ酔ってくる中に僕らもおるから危ないよ。立ち悪い余計。
はい、皆さんやめてください。嘘ですからね。はい。はい、
なんか車もしね、余ってることないと思うけど。
おい、さらっと募集すんなよ。
いや余ってる人おるかもしれんから。
まあまあおるかもしれんね、
う
ん、
そうそう、はい、それはやっぱ循環させていかないといけないから、はい、
マニュアルでお願いします。
なんでオートマジュいいけど別に持ってるから。
ああそうですか。
マニュアル持ってるからいいけど。
あそうですか。はい、
はい、そしたら来週も元気よくお会いしましょう。
なんやこの
え
締めが思いつかへんかったな。
締めはだってさっき車くれって言ったからそれで締めやな。もういやそれ以上言うことない
よ。いやタイガさんツイートありがとうございましたとかあるじゃない。
それはもうね、僕らとマオグンさんの仲じゃないですか。
いやそう、礼儀ありやから親しき仲に。
そうかそうかそうかそうか。はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。あ、タイガさんありがとうございました。
おい、なんで忘れんねん、今の中で。おかしいやろ。
また来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。